宣教、重ねられた今日を生きる吉貴牧師にお願いいたします。
皆さんおはようございます。連日の酷暑日、ちょっとお疲れじゃないですか。どうぞ大事にご自愛くださいますように体調崩しておられる方々もすでにいらっしゃったり、夏風邪をひいておられる方もいらっしゃいます。癒されますようにお祈りします。先週は、私は神戸に出かけておりまして、この教会の礼拝は鳥飼正樹さんが宣教の御用をしてくださいました。私も聞かせていただいて、非常に感銘をいただきました。まっすぐ向かい合ってくださいまして、またこの時代に、鳥飼さんなりのまっすぐな葛藤と課題を吐露してくださいまして、私たちの聖書を読んで生きる者としての今の思いを伝えてくださいましたことに心から感謝をいたします。申命記を読み進めていき、今日は4回目となりますけれど、とびとびに読んでいますから、もしかすると皆さんこんなことを言ってもそうなのって思うかもしれませんけど、申命記には私は今日とかですね、あなたは今日っていうふうな言葉がもう本当に繰り返し繰り返し登場してくるんです。特に今日お読みしました30章、ここにもたくさん出てきます。30章だけで数えてみても今日という言葉が7回も出てくるんですね。で、今日の30章のシチュエーションは、モーセが、約束の地カナンを目の前にしたイスラエルの民に対して、目の前まで来てるんです。ヨルダン川のこっち側まで来てるんです。そのイスラエルの民に対して本当に切なる言葉で、結果この30章のメッセージが遺言になるんですけど、本当にそのように彼のこれまでの人生をかけて民に語りかける場面にあって、今日という言葉がとっても強調されていきます。見よ、私は今日命と幸い、死と災いをあなたの前に置く、15節ですね。それから19節20節にもこう出てきます。私は今日天と地をあなたたちに対する証人として呼び出し、生と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選び、あなたもあなたの子孫も命を得るようにし、あなたの神主を愛し、御声を聞き主に付き従いなさい。今日ですね、選びなさい。今日はこの今日という言葉に注目してまいります。そこには幾重にも重ねられた今日があるということに着目をしていきたいんです。聖書を読むときに、私は繰り返し皆さんにお話ししますが、その巻物、巻物っていうのは、聖書は昔から一冊じゃないんです。一個一個巻物になっていましたから、1巻、2巻、3巻とか、巻巻って呼ぶんですね。巻物の巻です。その聖書のそれぞれの巻物が編集された時の時代状況や、あるいは編集されるまでに、その前にたくさんの伝承や資料というものがそれぞれの断片としてあるんですけど、その断片が書かれた時代、あるいは断片が口伝で伝えられた時代、それぞれの時代状況などに着目して読んでいくことの、豊かさというものを常々お伝えしていますが、例えばこの今日読んでいる申命記にしても、この巻物は、申命記という巻物が単一の時代に全て書かれたものではなくって、長い年月をかけてさまざまな時代の人々の手によって編纂されてきていて、 だからそれゆえに幾重にもそれぞれの時代状況が映し込まれているということ、いろんな時代状況が映し込まれているということを理解すると、聖書っていうのは一層味わい深いものになります。新明記が語っている今日という言葉一つをとってみても、先ほどから申し上げていますように、幾重にも重ねられた今日、幾重もの今日が重ねられているということが見えてくるんです。第一の今日は、聖書に書かれている通り、モーセの時代、モーセがモアブの平野でカナンに入っていくぞというその今日です。カナン侵入を目前にして民に語りかけている今日です。その今日は40年間の荒れ野の旅路が終わろうとしています。約束の地に足を踏み入れようとしています。その時にですね、神様との契約を改めて更新して、命と幸いの道を選ぶのか、それとも死と災いの道を選ぶのか、今分かれ道だからねということを民に意識させ、そして民に対して選び取りを決断させていった、そういうなかなか緊迫感のある今日ですよね。ヨルダン川を渡るというと、今日までの今日とヨルダン川を渡ってからの今日はもう新しい次元の今日になるわけです。約束の地っていうのは旅路の間はずっとまだ見ぬイメージの世界だった。そこに向かってこのイメージを固く持って憧れを持って生きてきた。しかしその約束の地に踏み込んでいった、その約束の地はその日からはイメージではない、現実になる。自分が足をつけて生きているその場所、喜びもあるいは生きにくさも全てを称えている場所になる。そういう時にですね、この約束の地の意味合いとか受け止め方っていうのは変わってくるわけですね。そういう時の意味合いが大きく変わる、場の意味合いが大きく変わる、そういう要するに画期的な場を今迎えているわけです。気を隠す場を迎えているわけです。そういう今日ね、モーセはそういう場面で今日というこの境目の日を意識しているわけですね。それがモアブの平野の今日。ところがこのモアブの平野の今日という状況に重ねられているのはその日のことだけではありませんですね。モーセたちがヨルダン川を越えていったのは紀元前1200年頃だと言われていますけど、それからおよそ600年も時が下りまして、紀元前7世紀622年、紀元前622年にヨシア王という王様がいた時の話です。南ユダ王国のヨシア王の時代になって、この新明記の原型、今私たちが読んでいる新明記のさらに原型があって、これは12章から26章と言われていますけど、この原型の巻物がヨシア王が神殿の修復をしている時に壁の中から発見されるんです。そして書記官に読ませてみたら、ヨシア王はものすごく衝撃を受けるんです。自分たち先に北王国が滅んでいたんですが、南王国も滅びかけようとしていたその時、自分たちが今生きてきた生きている生き方がどんなに神様の神明記の教えから遠く離れてしまっているものか、全く神様の言葉などを顧みることのないような生活を、あるいは政治の仕方をしてきたのかということに、ヨシアは大変驚きまして深い悔い改めをするんですね。そして宗教改革に乗り出していくんです。近隣国の軍事力経済力にすり寄っては翻弄され、右往左往しているうちに 滅びかけていた国家存亡の危機の中で、ヨシア王は神明期の戒めをもう一回今の戒めとして聞いて宗教改革をしようとした。そんな彼にとって発見された神明期の言葉は、もう数百年前にモーセに語られた言葉ではなくて、教えではなくって、まさに今今日自分たちの民が生きるか死ぬかの選択を迫られている、神様からの今日の問いだ。今日生きて神様は語ってくださっているんだ。あの日モーセが語っていた今日と今日は自分たちの今日なんだというふうに理解して、現神明期に光を当てていくわけです。神明期を本当に民の前に掲げていくわけです。モーセの時の時代の今日を今民と一緒にこの日の今日というふうに鮮やかによみがえらせていったわけです。これが2つ目の今日です。でまだあります。さらに時代がまた100年ぐらい下りまして、あ、50年ぐらい下りまして、紀元前の586年、イスラエルの人々がバビロニアに滅ぼされてしまって、とうとうバビロン捕囚という民族的な破滅を経験した時代、その日の今日があります。その日の今日があります。新バビロニアの猛攻によって神殿は破壊されてしまい、国を失い、バビロンに連れて行かれて捕囚の民となって、そしてバビロンで暮らす中で連れて行かれた民は自分たちの歴史を本当に振り返った、悔い改めた。なぜこのような苦難が悲劇が自分たちにもたらされたのか、それを問い直しました。その頃その問い直しの作業に当たっていたのが、ヨシア王の宗教改革の時に、神明期に基づいて改革の神学をずっと作り始めていた神明期的史家、歴史家、神明期的史家と呼ばれている学者の伝統がそこから始まるんですが、その学者の伝統を受け継いだ人たちがずっと生きていて、そしてその人たちがバビロンに連れて行かれて、そしてバビロンで考えるわけです。自分たちがなぜこのような悲劇的な目に遭ってしまうのか。そうだ、それは私たちがあの神明期によって示されていたあの律法を全く、あの戒めを全く受け止めて生きることができなかったゆえだ。そういうふうに結論付けるわけですね。そしてモーセの、過去のモーセの言葉に自分たちが捕囚されてしまったという事実を重ね合わせて自分たちの歴史の解釈をするんですよ。そのことがとってもよくわかるのが今日の30章で言うと 1節から4節のブロックフレーズなんですが、その中で、2節の途中から読みます。私が今日命じる通り、あなたの子らと共に心を尽くし魂を尽くして御声に聞き従うならば、あなたの神主はあなたの運命を回復し、あなたを憐れみ、あなたの神主が追い散らされたすべての民の中から再び集めてくださいとか、その後、たとえ天の果てに追いやられたとしても、あなたの神主はあなたを集め、そこから連れ戻される、ね、こういう言葉っていうのは、これモーセの時代に聞いた言葉のように書かれていますが、これはバビロニアで聞いている言葉です。バビロニアで今散らされている私たち、吹き飛ばされている私たちも、また必ずエルサレムに戻ることへと導かれているんだろう。そのような、バビロニア捕囚の時の今日がこの神明期にまた逆に移し戻されている、このようにして、いくつもの、少なくともモーセのモアブの平野の今日からヨシア王の時代の今日、そして バビロン捕囚の時代の今日、少なくとも3つの異なる時代の今日が重層的に響き合っています。それぞれの時代の民が自分たちが置かれている状況の中で、モーセが聞いた今日というのを、それぞれの時代が 今日ここで今私たちにという言葉として受け止められ、そしてそこで決断が迫られている、選び取りを私たちは迫られているという緊張感を持って記していった、編纂していったわけです。今日という言葉に少なくとも3つの時代が重ねられているという話をここまでさせていただきましたが、私たちがそのような聖書を読むという時にしなければならないもう一つの大切な作業こそが、今の自分の今日にその重ねられた今日をさらに重ねて読んでいくという作業です。私たちは今特に特別な今日を生きています。この夏は戦後80年という時の刻みに立たされている、その今日です。その今日を見つめる時に、この新命記、例えば新命記に重ね合わされている今日をまた重ね合わせていくということです。私たちが生きている今日、日本社会に生きているこの今日も、さまざまな過去の今日の上に成り立っています。さまざまな過去の今日があった、その上に成り立っている今日は、私たちの今日はとても重層的な今日なんです。歴史的に生きるっていうのは、その重層的な今日を知るという生き方でもあります。私たちの今日の下には80年前の今日があります。80年前の今頃、日本人たちは深い絶望と敗北感に暮れました。それは敗戦という破滅的な経験の中で、焦土の中にうずくまったけれども、その焦土から立ち上がり始めたのも80年前のあの暑い夏です。そして再び平和を固く誓った人々が決断をして歩み始めた、そんな今日が80年前に重なっているんです。でもその80年前のあの今日のさらに下には、さらに前には、あまりにも過ちを重ね続けた幾日もの今日が横たわっています。アジア太平洋地域の人たちに対して、また自国民に対して甚大な被害と苦しみをもたらした、そして戦争へと突き進んでいった数々の決断、いろんな決断がなされた今日があって、あの悲劇的な 8.15 を迎えている。私たちはこのような戦争の今日の重なり、今日が重なって戦争という線ができていったという、その歴史の重なり、その戦争責任というこの歴史の重荷から目をそらすことはできないです。今もその今日とつながっているからです。尊い命がたくさん失われて、人々の尊厳が踏みにじられた戦後、日本のキリスト教会はこの在籍戦争責任を真摯に受け止めて、悔い改めの告白を行ってきました。その先駆けになったのが、1967年に日本キリスト教団の議長鈴木正久が発表した第二次大戦下における日本キリスト教団の戦績責任についての告白という文章です。でこれに触発されて、その後さまざまな教派で戦争の責任と悔い改めの文章が、まあ、時をそれぞれにしながら発表されていきました。そして、まあ、今日に至っているわけですが、それぞれの教派が発表した責任の告白ももう30年前とか、この平和宣言、平和に関する信仰的宣言でさえ もう二十数年前とか、まあ、そういうふうになっています。その時責任を告白しようというふうに真摯に誠実に歴史に向き合い信仰をかけた、そういう時代すらもう何十年も前だというふうになっているわけですね。まあ、80年という歳月はどうしても記憶を風化させます。あの時代の過酷さ悲惨さを明かししている当事者たち証言者たちもどんどん亡くなっていって少なくなっています。だから本当に聞かなくなるし知らなくなっていく。でもそれは過去がなくなってしまうことでもないし、過去の過ちがもう問われなくなっていることでもないんです。過去の過ちをもう終わったことだというふうに片付けて歴史の教訓から目をそらそうとする、そういう空気がもしかしたらこの社会の中に相当起こっているようにも感じますけれど、アジアの隣人との間にまだ癒えない傷と痛みが残されている。アジアの人々の中に、あるいは沖縄の人々の中に、広島や長崎の被爆者たちの中に、その現実から私たちは目を背けてはいけません。新明記は私たちにとっても厳しく、でもきっと深い愛を持って問いかけてくれているんです。あなた方は過去の過ちを本当に思い起こしていますか。心を尽くして神様に立ち返り、真実に立ち返り、隣人への責任を果たそうとしていますか。そういうふうに新明記の言葉は私たちに問いかけているような気がします。まあ、もしかするとこう言われるかもしれません。悔い改める、悔い改めると言っても何をすればいいのかわからない。そもそも歴史の問題は複雑で単純ではなく、私たちには、しかも80年も経った私たちには難しすぎる。そういうふうに今の私たちはそういう言葉を聞くかもしれません。しかしそのような私たちに新明記はこう語りかけてくるんじゃないでしょうか。私が今日あなたに命じるこの戒めは、人間にとっての大切な戒めは、難しすぎるものでもなく遠く及ばぬものでもない。実はその大切な言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口とあなたの心にあるのだから、あなたはそれを行うことができる。神様の言葉とか神様のもとにある真実の言葉は、どこか遠い場所とか特別な人にだけ与えられるものではないのです。神様の心を映した言葉っていうのは、私たちが聞こうとすれば聞くことのできる人とか、別にクリスチャンとか牧師さんとかではない、普通にこの世界の中で生きているいろんな人たちの言葉を通して神様の心を映した言葉っていうのは私たちに届いています。私たちが身近で触れ合う人のささやかな生き様の中から神様の思いを映した言葉は私たちに語りかけるんです。今ここにいる私たち一人一人の耳に、心に、口に神様の言葉は近づいてきてくれています。例えば私はこのような時期に過去の戦争について学ぼうとすること、アジアの人々の声、沖縄の人々の証言、広島長崎の人たちの声に謙遜に耳を傾けること、そして平和を作り出すものとして平和を脅かす動きに対しては自分の口で人に聞かせなくていいです、嫌です と口元で語ること、できれば出会った人を愛し、日々の生活をその人と一緒に誠実に歩めるようにと祈り歩むこと、こういう事柄は決して遠くを及ばぬことではないだろうと思います。神様、私たちが今日私なりに行うことができるように、神様は私たちのすぐ近くにイエス様という神様の言葉を、目には見えませんけど聖霊という神様の思いを私たちに近寄って語りかけたり注ぎ吹きかけてくださったりしているのではないかと思います。戦後80年という、まあ、これ岐路だと思いますけど、戦後80年という岐路に立つ今、私たち日本のキリスト者はどういう道を選ぶべきなんでしょうか。まあ、今日は、この選びにくくなっている時代でもあるという話もしようと思ってたんですね。というのは、まあ、少しだけ、AI とかそういう技術が進んでいったり、あるいはいろんなこの情報というものが、しかもフェイクされた情報というものが、ものすごく私たちに押し寄せている、こういう時代に私たちは考えたり選んだりするのはすごく難しくなっていて、選び取るといった時に何に頼ったらいいかというのは非常に難しくなりそうな時なんですね。でそういう時の選び取りというのはどういうふうにしていくのか、でこれはもう本当に聖書を読みながら一緒に集まって考え続けなければならない、神様に聞き続けなければならない。そして、まあ、イエス様というはっきりとした神様の言葉の生き方がありますから、このイエス様という方から聞き続けなければならないことだなというふうに思っていて、その話をですねもう少しきちっとしたいなと思っていましたけれど、まあ、このことはでも心に留めて、本当に今の時代キリスト者が選ばなければならないことについて考えていただきたいし、考えてみたいと思っています。そのイエス様の道、生き方の道、イエス様の言葉、そしてイエス様の神様の愛と許しを十字架において私たちに示してくださった姿、この中に私たちは選び、私たちの選びっていうものをちゃんと見ていきたいというふうに思うということです。もう一つ、今日はもう完全割愛しますけど、ザーカイの出来事を冒頭で読んでいただきました、語っていただきました。言いたかったことは一つ。今日まで罪人と呼ばれ、罪人扱いされ、自分自身も罪人の自意識のあったあのザーカイがイエス様から呼びかけられた。今日あなたに救いが来た。今日今夜私はあなたの家に泊まりたい。このイエス様との出会いの今日というものが、これまでのザーカイの日を完全に境目にしていく。昨日までの罪人は今日は問題にされないということです。また昨日までの善人は今日新たに問われるということです。そういうことをですね、この今日という問いかけは持っているということを話したかったのですが、その主題だけ紹介させて、なぜ冒頭であの箇所を読んだのかの言い訳をさせていただきておきたいと思います。さて、最後の言葉とさせてください。本当に私たちは祈りたいです。どうか今日命に吹く優しい風である聖霊が、どうか今日私の心にそよぎかけてくださって、そして神明期が通っていた今日という呼びかけに、私も自分を重ねて応えていく勇気と知恵と与えてくださいますようにと祈ります。過去の過ちを深く心に留め、神と人との前に悔い改め、これからの未来のために どうか責任ある一歩を今日ここから歩み出していくことができますようにと祈りたいと思います。お祈りをいたします。神様、今日を感謝します。今日は私たちの今日がたくさんの今日に重ねられてあるということ、また私たちの今日が次の時代の何らかの今日につながっていくということを考えさせられる時となりました。とっても大切な思いと思います。分かりにくいですけれど、けれども今日がたくさんの今日と重なっているということを思おうとするということそのものが私にとって何かとても大切なことのように感じます。主よ、どうぞ歴史の中で生きているということを忘れない私たちにしてください。聖書の歴史とも私たちは結び合っているということをまた考えさせてください。まだまだ暑い日々を過ごしていきます。健康を支えてくださいますように。特に重篤な症状の中、今日一日を懸命に生きておられる今高子さん、そしてまたさまざまな悩みや体調の不良と向き合って今日懸命に生きている仲間たち、どうぞあなたの御手の支えが今日豊かにありますように。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。